校歌事業術5か条の各項目について、今年の4月に全国の小学6年生と中学3年生を対象に行われた全国学力学習状況調査の中のアンケート結果を交えながら紹介します。5か条1、子どもと目当ての共有。授業の初めに子どもにその日の目当て、学習課題や目標を提示しています。そうすることで子どもは学習のゴールを意識しながら見通しを持って授業に臨むことができます。また、目当ての板書とノートへの記述も習慣づけています。全国のアンケート結果でも、ノートには学習の目標、目当て、狙いとまとめを書いていたと思いますか?の質問に、本市は小中学校ともにどちらかといえば当てはまると答えた子どもが全国平均を上回っており、目当ての共有はかなり定着してきました。写真が2枚あります。1枚は今日の目当てが黒板に書かれています。その前で男の先生が説明しています。今日の目当てはこれ。見つけた秋を紹介し合って、もっとたくさんの秋を見つけよう。もう一枚の写真は、児童たちは目当てを見て今日学ぶ内容を確認しています。吹き出しに、今日はこんなこと学ぶんだね、と書かれています。5か条2、運と考え一人学び、自力解決。すでに習った事項、知識、技能、考え方等をもとにして、自分の考え方を持つことで、子どもは伝えたい、確かめたいという思いを持ち、主体的に学んでいくことができます。問題解決のための十分な時間を確保しつつ、つまずきを予想して、自力で解決できるよう支援を行います。写真があります。じっくり考えながら取り組む児童。5か条3、考え、つなげて話し合い。ペアやグループ学習等を含め、子どもが発言する時間を十分に確保します。より多くの意見を聞くことで、友達の発言を自分と比べながら考えを確かめたり、広げたりすることができます。そのことを通じて、学ぶことの意義や自分の成長を実感することができるようになります。ICT で変わる事業、ICT 教育環境を整備します。ICT とは、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーの略。パソコンやタブレット、インターネットなどに関する情報通信技術のこと。ICT 事業のメリットは、教科書などでは理解しづらい内容も、動画や音声を使ったり、写真や図を拡大したりすることで、授業がよりわかりやすいものになります。タブレットは離れて操作できることから、教師が自在に場所を変え、一人一人に寄り添って授業を進めることができます。社会人になって必要な ICT 機器の操作を、早い段階から適切な指導のもと学ぶことができます。写真が2枚あります。先生がタブレットや電子黒板を授業に活用。電子黒板に書き込む生徒。ICT を使った授業の感想を先生や生徒に聞いてみました。校歌中学校、先生の声。発音練習では画面に大きく単語などを映し出すことで、生徒がプリントや教科書を見るために下を向く必要がなく、全員が顔を上げて練習できるので、生徒の表情や口の動きを確かめながら授業を進めることができます。タブレットを使うと黒板の前を離れて画面を操作することができるので、一人一人の近くに行って学習状況を確認しながら授業を進めることができるようになりました。校歌中学校2年生の生徒たちの声。電子黒板に映る英文を読む練習では、単語の色が変わるので、今どの単語なのかがわかり、途中からでもついていけます。先生が近くまで来てくれるので、わからないところや困っているところを質問しやすくなりました。このように、 未来を見据えた教育環境の整備と、五箇条を中心とした事業改革を進め、主体的、対話的で深い学びを実現させるため、平成29年から平成31年の3年計画で、学校への ICT 機器の導入を図ります。今年度は教員用タブレット、デジタル教科書及び電子黒板を導入し、ICT 機器に関する教員の活用能力の向上を図るとともに、分かりやすい授業の創造に取り組んでいます。来年度からは、児童・生徒用タブレットの導入を図っていく予定です。写真があります。授業でタブレットを使う児童。こんな取り組みもしています。3つあります。漢字検定・英語検定の受験補助。両検定の補助は本試のみ。漢字検定料補助。私立小学校における漢字検定料の全額を小学4年から6年生に補助します。英語検定料補助。私立中学校における英語検定料の全額を全中学生に補助します。第3子以降、学校教育費の支援。18歳未満、基準日4月1日の子どもを3人以上育てる保護者に対し、第3子以降の児童生徒の学用品費、通学用品費を含むを補助します。金の卵プロジェクト。子どもたちが未来に向けた夢や目標を持つ機会として、一流のアーティストやアスリート、科学者などを迎えたイベントを実施するものです。8月にはミュージカルで有名な劇団四季の俳優による美しい日本語の話し方教室を開催しました。1月以降もトップアスリートなどによるイベントを実施予定です。5箇条4授業のまとめと振り返り。授業をその日出てきた子ども自身の言葉でまとめていくことで、子ども自身がその日学習した内容のポイントを整理することができ、ゴールを実感することができます。また、1時間の学習を振り返ることで、学び方の確認ができ、次の学びに主体的に挑戦する力を生み出すことができます。5箇条5つなげる課題の提示、家庭学習の充実。その日の学びが日常生活の中で使えると気づくことで、学びが役立つと学びの有用性、実感することができます。また、学校での学びと家庭での学習をつなぎ、態度や学びをより確かなものにしていくことができます。家庭、質問が3つあり、それぞれの答えを棒グラフで示しています。平成29年度全国学力学習状況調査結果から、小学校と中学校、それぞれの全国と校歌詞の割合を読みます。質問、土曜日曜日など学校が休みの日に1日あたりどれくらいの時間勉強しますか？学習塾など含む2時間以上の割合、小学校全国 24.6%、 校歌詞 19.6%、 中学校全国 41.8%、 校歌詞 23.3%。 質問、1日あたりどれくらいの時間テレビやビデオ、 DVD を見ますか？月曜から金曜2時間以上の割合、小学校全国 55.7%、 校歌詞 61.1%、 中学校全国 49.1%、 校歌詞 57.5%。 質問、テレビやゲームなどの時間のルールを家の人と決めていますか？決めている割合、小学校全国 58.3%、 校歌詞 52.5%、 中学校全国 34%、 校歌詞 25.9%。 地域、子どもの地域での過ごし方、 質問が2つあり、それぞれの答えを棒グラフで示しています。平成29年度全国学力学習状況調査結果から。質問、今住んでいる地域の行事に参加していますか？地域行事に参加する割合、小学校全国 62.6%、甲賀市 78.6%、中学校全国 42.1%、甲賀市 51.2%。質問、地域の大人、学校や塾、習い事の先生を除くに、勉強やスポーツを教えてもらったり、一緒に遊んだりすることがありますか？地域の大人と触れ合う割合、小学校全国 41.1%、甲賀市 44.6%、中学校全国 23.6%、甲賀市 26.2%。 ポイント、調査結果から。子どもの地域での過ごし方のグラフから、住んでいる地域の行事参加や大人と触れ合う割合は全国を上回っており、市内の子どもたちは地域との関わりが多いことがわかります。一方、家庭での過ごし方のグラフを見ると、家庭での勉強時間やテレビやゲームのルール化などの割合は全国平均を下回っており、家での過ごし方に全国と大きな差があります。一度ご家庭でお子さんの生活を見直すきっかけにしてはいかがでしょうか。写真が4枚あります。地域活動も学習の場であることを示しているものです。田植えをする子ども、地域の人からしめ縄作りを教わる子ども、空き缶の回収を行う子どもたち、祭りでおみこしを担ぐ子ども、自ら学ぶ力と習慣を育むために、教育長山下義行、顔写真があります。変化が激しいこれからの社会に生きる子どもたちに必要なものは、自ら考え判断し困難にも立ち向かい、たくましく生きていく力です。またどんな時代であっても、優しさや思いやりのある行動ができる人となってくれるよう、豊かな心を育てていきたいと思っています。今回は学校教育について特集させていただきました。子どもたちに確かな学力をつけるためには、教職員は研究研修により、さらなる授業力指導力の向上に努めなければなりません。家庭や地域では子どもたちの学びを見守り、温かく励まし関わっていただき、行政は教育環境を整備していかなければならないと考えています。その中で子どもたちにぜひ育てたいのは、自ら学ぶ力と習慣です。学校だけでなく、社会に出てからも生きるこの力を育むことが、子どもたちの幸せに通じるものと思っています。市民の皆さんと力を合わせ、子どもの未来のための教育に取り組んでいきます。学習情報番組、飛び出せワクワク学習室を放送。家庭での学びを支援するため、小学生を対象に市で制作した学習情報番組、飛び出せワクワク学習室を、アイコム効果11チャンネルで毎日放映しています。詳しくは最後の方、窓口だよりの後でお伝えします。問い合わせ。問い合わせ先が4つあります。学校教育課、指導教職員係、学力・学習指導等に関すること、電話 69-2244、学校教育課、学務係、ICT 環境整備、教育費の支援等に関すること、電話 69-2243、教育総務課、学校管理係、エアコン・トイレの様式化に関すること、電話 69-2240、 文化スポーツ振興課、スポーツ振興係、金の卵プロジェクトに関すること、電話 0 1 2 6 9 2 2 4 9。ファックスは以上4つの係共通で、69-2293、特集、生きる力を育てるは以上です。